というのでありますけども、岩というのはですね、これは確固たる力、それから万全の守り、安全という、そういう意味があるんですね。我が岩なる神、確固たる力を持った万全の守り、安全、神様は私の安全を保障してくださる方です。盾という言葉が使われます。ダビデが使った盾、大盾、小盾がありますけども、例えばこれ大盾のことではないかと思いますが、これは神様が与えられる保護を表す言葉ですね。保護、特に大盾は人間の体をすっぽり隠すことができます。硬いこの木でですね、この盾が組み合わされ作られ、そしてそこに動物の皮が張り巡らされ、育児にもですね、強くされたこの盾なんですね。でこの大盾っていうのはですね、そこに身を隠しますと、私の体をすっぽりですね、隠し覆ってしまうんです。どんな矢が飛んできても、火矢が飛んできても皮が張ったりから大丈夫なんですね。前なんですね。石が上から落とされてもですね、城を攻めるときは上から石を落とされますから、この大盾に隠れ込んだら大丈夫なんですね。びくともしないんです。大盾、神様は私を保護してくださる盾なんだ、大盾なんだ。救いの角という言葉が出てまいりますが、これは王子の角のことだと言われますけども、これは角というのは力の象徴ですね。救いのための強力な盾だと言うんです。櫓、町の城門の上に櫓が組まれます。町を攻めてくる敵に対して守りと攻撃のための砦となっていく、非常に大切な位置なんですね。主は私の櫓となってください。いろんな表現が出てまいります。一つ一つがダビデが経験した、主に助けられた、その経験の中から表現したこと、ダビデの言葉。戦争に負けてですね、追われ追い詰められたハーザン兵たちがとある洞窟に逃げ込んだという話が、彼らが洞窟に逃げ込んだあとすぐですね、その後すぐ雲が現れてですね、昆虫の雲ですよ、洞窟の入り口にですね、こう巣を張り始めた。追ってまい、やってまいりました。追いついてまいりました。そして一つ一つの洞窟を探して廃材を見つけ出して殺そうとしました。一人の隊長がその洞窟の入り口に立って中を覗きました。そしてここにはいないぞ、他を探せと言ったんですね。彼はね、洞窟の入り口に放られた雲の巣を見たんですよ。ここにはいないぞ、他を耐え。洞窟の中には廃材兵たちがいたわけですね。そして神様、どうぞ守ってください、助けてくださいと息を殺して、だけども必死で祈っていたわけです。急死に生えた兵たちが洞窟から出てきて、本当にそこでひざまずいて神様に感謝しました。そして言ったんですね、神ともにいます蜘蛛の巣が鉄壁の要塞の守りにも勝る。蜘蛛の巣なんて誠に大変な問題です。右手で一掃されます。しかし神様がそこに働いてこの蜘蛛の蜘蛛を用いてくださるならば、まさに守りの大岩、敵からの完全な保護を約束する大盾ともなりうるのでありますね。まさしくダビデもですね、サルの手に逃げ惑い洞窟に隠れたことがあったんですよ。義理の中で幾度も助かれてまいりました。岩場に身を隠して敵がこちらを通り、また見えるこのダビデの一行はこちらを通るという、まあ、そういうギリギリの中からも彼は救われる体験をしているわけでありますね。その時まさに神様がダビデの救いの岩、救いの城、大盾、鳥になった、ね、そういう経験をしてきたのでありますね。このことはすごく大切です。皆さん、神様を信頼する、生ける神様を信頼するということは、抽象概念や 死んだら得がありますよ、損がありませんよ、損得もそんなレベルのことではありません。私のありとあらゆる人生障害の中で神は私をどんな時も守り支え、導き、助け出してください。私の障害の戦いにおいていつも私を支えてくださる方、どんなところからも助け出してくださる方、そう叫んでいるんですね。どうぞこの叫び、この信仰、この表現が今朝私たちのものとなりますよ。ダビデの出会いました困難、苦しみがどんなものであったか、悪徳がどんなものだったかということが五節から七節に至ってですね出てまいりました。死の波は私を取り巻き、滅びの大水は私を襲った、黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった、私に立ち向かった。特に水という言葉が出てまいりました。これはたくさん出てるんですけども、古代ユダヤにおいて水っていうのは恐れの対象でありました。死と関連し、滅びをこう意味する言葉が水なんですね。死の波、波が水です。滅びの大水、人が水に落ちたらもう誰も這い上がることができない水や川のことを言ってるんですね。大水というのは全てのものをすごい力で押し流し、確実に私たちを死と滅びに引き込むんです。私たちはまだ津波のことをありありと覚えておりますね。震災の後の津波のことを私たちは映像で見てまいりました。逃げる人たちがひとたびどす黒い津波に捕まったら直ちに飲み込まれてしまったんですね。何も噛み込んでしまう、もう引っ返すことができない。あの映像の中で逃げてだけどもその水が何もかも飲み込んでしまいました。なんてことでしょうか。まさにあれが死の波であり滅びのお水なんですね。そういうものは私の人生にかぶさってくるわけです、襲ってくるわけです。ダビデは神様私を救ってください、こんな大変な困難にあってます、大水に飲まれて滅ぼされそうですって言ってですね、危機的な状況によって神様に叫んでいるわけですね。七節、苦難のうちに私は主を呼び、また我が神に呼ばれた。呼ばわることができる神様がいらっしゃることはすごい幸せなことです。いざという時どうにもならない圧迫の中、自分を信じて許されてきた、その神の御名を呼ぶことができるということがすごい大切なことですね。ダビデはまさに祈りまた叫んだんです。我が神に、私の神様だ、何かどこかわからないような神々じゃない、私の信頼してまいります、私を人生に生み出した。私はあり、私を導き、私は愛、私を愛した。いつも私と共におられる。今日までも助けてきてくださった、その神様、我が神に呼ばれることができる存在です。そうしますと、なんと、主がその宮から私の声を聞かれて、私の叫びはその耳に届いたと言ってますね。神様の宮に届き、神様たちの叫びを聞かれたという確信が参りました。神様は我の必死の叫びを絶対聞き逃すことはなさいません。本当に神様が叶えてくださるんだろうか、聞いててくださるんだろうか、助けてくださるんだろうかという不安な時にも、ギルの中においても、神は確かに祈りを、我の祈り聞いててください。そして民の叫びを聞いて、天に着座しておられる神様が、自分からその御座から降りてきて、悩み苦しむ者たち、民の間に来られたと、こういう言い方をするわけですね。十節、彼は天を低くして下られる。